David's English Seminar.
この番組は英語教師でもありフォトグラファーでもあるデビッド・ハッセルブラッドが英会話の極意を教える30分です。どうぞお付き合いください。この番組を毎週聞けば2020年にはあなたはきっと英語を喋れるようになっていると思いますよ。この番組はスカイタワー西東京カルチャークラブの提供でお送りいたします。
Hi, my name is David, an English teacher and a photographer from the USA. I'm here to teach you the secret of natural English for the next 30 minutes. I hope you'll enjoy our show. We make a promise if you listen every week, you'll be able to speak better English by 2020. This radio show is presented by Sky Tower Nishi Tokyo Culture Club.
Good evening, everyone. I am David Hasselblad.I am an English teacher for this radio program. Call me Professor David.
僕は中学生のサトシです。シーズン3は弟のジュンジが毎週デビッド先生に英語の質問をぶつけたみたいなんですけど、シーズン4はまたまた僕が英語の勉強にやってきます。よろしくお願いします。
私は校長ののりこです。デビッド教授の英語を私が日本語でサポートしながらお伝えします。さて、今夜も番組をスタートします。シーズン1では中学生のサトシ君の日々の生活をもとにいろいろな英語表現を勉強してきました。難しいところもあったと思います。シーズン2ではサトシ君の弟のジュンジ君が登場しましたね。シーズン3は中高生のリスナーの皆さんにも理解しやすいよう、さらに分かりやすくゆっくり楽しんでもらえるように話すスピードも落としてビギナー向けのシーズンにできたかなと思います。そして今回のシーズン4はサトシ君が再登場して、シーズン1でお送りした内容を復習しながらさらに分かりやすくリニューアルして放送したいと思います。毎回サトシ君がデビッド教授に恋の悩みや学校生活に関わるいろいろな質問をしていきます。そしてデビッド教授が英語で答えていきます。でも英語だらけだってびっくりしないでくださいね。チャプターの最後でデビッド教授のセリフをもう一度確認しますのでお楽しみに。それでは早速始めましょうね。
Chapter 86 Hey, what happened? You look so sad.
おい、何かあったの？ひどく悲しそうじゃないか。
せっかくディズニーランドに行く約束したのに大遅刻してしまったんです。デートの時手をつなぐとかジェットコースターだとかランチだとかジェニファーのことばっかり考えてたらもう全然眠れなくて、気がついたら朝だったんです。徹夜で行こうと思ってコーヒーたくさん飲んで気がついたらまた寝ていて遅刻してしまいました。携帯にも何とか着信があって、だけど僕気がつかなかったんです。爆睡してました。それで彼女に電話してすぐ行くって言ってマクドナルドに行ったんですけど、もう彼女カンカンでした。
それでどうしたの？
英語で何て謝ればいいのか分かんないので、とりあえず I couldn't sleep って言って、よく分かんないんだけどビッグマックプリーズって言ったら OK って言うんで、ビッグマック食べてもらって機嫌の直してもらいました。
大丈夫？そう、ひとまずよかったけど、そういう時こそ英語で伝えたいわね。
はい、とりあえず I'm sorry って100回ぐらい言ったんですけど、でもちゃんと英語で謝れていないのでちょっと気になってます。
First, it can be good to start by telling her you want to apologize. Say to her, I want to apologize for what I did. Then say you're sorry.
最初に彼女に謝りたいという気持ちを伝えるのがいいでしょう。僕のしたことについて謝りたいんだと言いましょう。謝るのはそれからね。
Tell her, please forgive me. If you want, you can also ask, will you please give me another chance?
許してくださいって彼女に話すこと。その後ならもちろん、またチャンスをもらえますかって聞けるよ。
And here's an important point. Apologize to her from the bottom of your heart. Tone of voice is very important.
そしてここが重要なポイントなんだけど、心の底から謝ること、口調がとても重要だよ。
If you say, I'm really sorry, she should accept your apology. If you say, I'm really sorry. She won't believe you.
もし改まった口調で本当にごめんなさいと言ったら、彼女だって君の謝罪を受け入れるべきだよね。でももし君が皮肉な口調で本当にごめんと言っても、彼女は君を信じることができないよ。さあ、それではデビッド教授のセリフを一緒に確認してみましょう。 Let's listen again. 僕のしたことについて謝りたいんだ。
I want to apologize for what I did.
本当にごめんなさい。
I'm really sorry.
心の底から。
From the bottom of my heart.
またチャンスをもらえますか？
Will you please give me another chance? Chapter 87.
とにかくジェニファーには謝らなくちゃいけないし、彼女にメールを送ってみます。また同じこと聞きますけど、この場合どんな言葉で始めればいいんですかね？
With an email, you can use most of the same language as when you're speaking, but you need an extra part to your message.
メールでも大体は話すときと同じ言葉を使うことができる。しかし君の場合は追加メッセージが必要だね。
If you send regular email, you need to write a subject line. This is the first thing she'll see, so it's very important. You should start with something like, I'm sorry, or I want to apologize.
普通メールを送るときは件名を書かなくてはいけないよね。ここは彼女が最初に目にするところだからとても重要だ。ごめんねとか謝りたいんだというような言葉で始めるべきだ。
After that, you can write the message normally. Begin with Dear so-and-so. This is a traditional way to begin a letter or email, and it shows you are taking it seriously.
その後で普通にメッセージを書けばいい。親愛なる誰々という出だし、これは伝統的な手紙やメールの始め方で、君が本気だということを示せるよ。
After your message, apologize one more time and use the word sincerely to close. Don't write too much because a long email would be like big flowers. Too much too soon. Be kind, be honest, but keep it short. I'm sure she'll be glad to receive your apology.
メッセージを書き終えたら、そこでもう一度謝って、真心を込めてという単語を使って終わろう。書きすぎはいけないよ。長いメールは大きすぎる花束と同じ、やりすぎ急ぎすぎだからね。さあ、それではデビッド教授のセリフを一緒に確認してみましょう。 Let's listen again. メールでも大体は話すときと同じ言葉を使うことができる。
With an email, you can use most of the same language as when you're speaking.
普通メールを送るときは件名を書かなくてはいけない。
If you send regular email, you need to write a subject line.
親愛なる誰々という出だし。
Begin with Dear so-and-so. Chapter 88.
謝りたい気持ちを表すために、なんか花とかあげた方がいいんですかね？それともディズニーランドのワンデーチケットとか？
Bringing a small gift can help show that you're honest in your apology, but don't overdo it. Some small flowers or candy are okay, but nothing too big.
小さな贈り物をするのは、誠実な気持ちで謝っているのだということを伝える手助けにはなるけど、大げさにならないようにね。大きすぎないもの、小さな花束とかキャンディーなら OK だ。
If you do too much, you may scare her away. I know this because I always do too much. It's a problem in my life too.
過剰にやるとかえって彼女を怯えさせて遠ざけてしまう。僕もいつもやりすぎちゃうからよくわかる。それって僕の人生の問題点でもあるな。さあ、それではデビッド教授のセリフを一緒に確認してみましょう。 Let's listen again.大きすぎないもの、小さな花束とかキャンディーなら OK だ。
Some small flowers or candy are okay. but nothing too big.
過剰にやるとかえって彼女を怯えさせて遠ざけてしまう。
If you do too much, you may scare her away.
僕もいつもやりすぎちゃうからよくわかる。
I know this because I always do too much.
やりすぎはダメだよ。
Don't overdo it. Chapter 89
デビッド教授は縁起を担いだりジンクスとか信じるんですか?
Honestly, I don't really believe in luck or jinxes. I think we make our own circumstances.
正直言って僕は幸運とかジンクスは全く信じないんだ。自分の境遇は自分で作っていると思ってるよ。
So I don't believe in omens exactly. But we can definitely notice signs in other people's behavior.A lot of the time, the way people talk or act can tell us about what they're thinking or feeling.
だからまず迷信は信じない。だけど確かに他人の振る舞いから何らかの兆候を感じることはある。人々の話し方や振る舞いが何を考え感じているかの合図になることはたくさんあるよ。
Sometimes if we get off to a bad start,We can tell from the way someone is acting. Can you start over with her? Maybe, but it depends on what went wrong.
もし出だしが悪いと感じた場合は、相手の行動で見分けられる。もう一度彼女とやり直してみないか？何が悪かったかにもよるけど、多分できる。
Sometimes the best thing to do is just give the person you like some space. If they're angry,Leave them alone a while first.
君の好きな人をそっとしておいてあげるのが一番だ。相手がもし怒っているなら、まずはしばらく放っておくこと。さあ、それではデビッド教授のセリフを一緒に確認してみましょう。 Let's listen again. 幸運とかジンクスは全く信じないんだ。
I don't really believe in luck or jinxes.
もう一度彼女とやり直してみないか?
Can you start over with her?
何が悪かったかにもよるけど、多分できる。
Maybe, but it depends on what went wrong.
君の好きな人をそっとしておいてあげるのが一番だ。
The best thing to do is just give the person you like some space.
相手がもし怒っているなら、まずはしばらく放っておくこと。
If they're angry, leave them alone a while first. Chapter 90.
やっぱり彼女にガールフレンドになってもらいたいな。なんて聞けばいいんだろう?
Hey, what are you thinking? You're moving too fast. Have you already forgotten? You were late last time.
おい、何を考えてるの?焦りすぎだよ。もう忘れちゃったの?大遅刻したばかりでしょ?
そうでした。でも、アメリカの男の子たちはどんな風に告白するんですか? E メール?それともラブレターですか?それともロマンチックな言葉で?
It depends a lot on the situation and how old you are. But there is one big difference between America and Japan.
それは時と場合によるし、君が何歳かにもよるけど、アメリカと日本では一つ大きな違いがあるよ。
In Japan, it's normal to ask someone to be your girlfriend or boyfriend to start a relationship in an official way. In the USA, this isn't done very often. Usually, you go out with someone a little while, and if it starts to get more serious, you're automatically in a relationship. We don't usually ask...Because it's usually assumed.
日本では正式なガールフレンドやボーイフレンドになってくれないかと尋ねるのはごく普通のことだけど、アメリカではこれはめったにやらないんだ。普通は誰かとしばらく付き合っていれば自然にもっと親密な関係になっていくものだよね。大体は憶測がつくから、僕たちアメリカ人はあえて聞いたりはしないんだよ。
I like the Japanese way though.It can be stressful to ask, but you have a clear answer.
だけど僕は日本式が好きだな。好きかどうか尋ねるのはストレスでもあるけど、はっきりした答えを得られる。
Asking in person is usually best, but sending a message using something like LINE is just fine these days.
相手に直接聞くのが普通は一番いいけど、最近は LINE とかでメッセージを送るのもいいよね。
A handwritten letter can be romantic too, but it's not so common now. But sometimes, uncommon is good.
手書きの手紙もロマンチックだけど、今の時代では一般的じゃない。でも時には一般的でないというのもいいものだよ。
In the past, boys were always expected to show interest first, but now it's fine for anyone to start.
昔は男性の方から打ち明けることが期待されてたけど、今はどちらが先でもいいんだ。
I always liked when a girl showed her interest first, because I was always too nervous to say anything.
僕は女の子の方から関心を示されるのが好きだったよ。だっていつも恥ずかしすぎて何も言えなくなっちゃってたから。さあ、それではデビット教授のセリフを一緒に確認してみましょう。 Let's listen again. 何を考えてるの？
What are you thinking?
それは時と場合によるし、君が何歳かにもよる。
It depends a lot on the situation and how old you are.
アメリカと日本では一つ大きな違いがあるよ。
There is one big difference between America and Japan.
だけど僕は日本式が好きだな。
I like the Japanese way.
相手に直接聞くのが普通は一番いい。
Asking in person is usually best.
最近は LINE とかでメッセージを送るのもいいよね。
But sending a message using something like LINE is just fine these days. Chapter
91. 実は僕は将来何になりたいかまだ分かりません。先生は子供の頃何になりたかったんですか？
Ah, it's a tough thing to decide. When I was a teenager, I wanted to be a scientist.I was really interested in nature.
これを決めるのは大変だね。僕は10代の頃は科学者になりたかった。すごく自然に興味があったんだ。
But then, I wanted to be a photographer. I studied photography in university, but I've had many jobs since then. I'm a photographer and teacher now, but I was also a cook, a salesman, and a factory worker.In my opinion, people try to decide too early.
だけどその後写真家になりたくなったんだ。大学で写真を勉強したんだけど、それ以来たくさん仕事もしたよ。僕は今写真家であり教師でもある。料理人でもなくセールスマンでもなく工場の労働者でもない。僕の意見だけど、みんな人生を決めようとするのが早すぎるよ。
Pursue what's interesting to you and learn from it. But don't be afraid to change directions if your choice wasn't right. I still love nature and science, but I'm glad I changed my path.
君の興味のあることを追いかけ、そこから学ぼう。しかも、もし選択が間違ったと気づいたら、進路を変えることを怖がらなくていい。今でも僕は自然や科学が大好きだけど、進路変更してよかったと思ってるよ。さあ、それではデビット教授のセリフを一緒に確認してみましょう。 Let's listen again. 僕は科学者になりたかった。
I wanted to be a scientist.
すごく自然に興味があったんだ。
I was really interested in nature.
僕は今写真家であり教師でもある。料理人ではなくセールスマンでもなく工場の労働者でもない。
I'm a photographer and teacher now, but I was also a cook, a salesman, and a factory worker.
僕の意見だけど、みんな人生を決めようとするのが早すぎるよ。
In my opinion, people try to decide too early.
スカイタワー西東京カルチャークラブでは生徒を募集中です。中高年初心者大歓迎です。スカイタワー西東京は今なら入会金無料、無料体験レッスン随時受付中、無料駐車場完備、アットホームなカルチャーですよ。英会話、手作りアクセサリー、ギター、三線、ウクレレ、日本語、作曲、ボイストレーニングなどなど。お申し込み、お問い合わせはスカイタワー西東京カルチャークラブ。お電話は 042-467-1187、 042-467-1187。 メールの場合はカルチャーアットマークスカイタワー 195.com です。検索の場合はスカイタワー西東京で検索してください。
David's Song of the Week。This week's song is Island in the Sun by the American band Weezer. It's a song about enjoying time with someone special to you and has a happy, relaxed feeling. If you imagine a warm island in the blue ocean, I think the song will fit the mood.
今週はアメリカのバンド、Weezer の Island in the Sun だよ。特別な人と楽しい時間を過ごすことを歌っている。幸せでリラックスしたフィーリングの曲だね。もし青い海に浮かぶ島を想像できたら、この曲はそんなムードにぴったりだよ。
This song is imagining a sunny island and enjoying it with someone you care about. Enjoying the sun, being together, having fun and feeling good. It's a nice thought, isn't it?
この歌は日当たりのいい島で気になる誰かと楽しんでいるところを連想している歌だ。日光浴を楽しんで一緒に過ごして楽しんでいる。そしていい気分。もう本当に最高だよね。
It's a song about dreaming about a wonderful place to run away to. It can be fun to enjoy such thoughts. Where would you like to run away to?
これは逃避するための素敵な場所を夢見ている歌。こんな風に考えるって楽しそうだね。君ならどこへ逃げちゃう？
A quick lesson on a single point.
ワンポイントアドバイスのコーナーです。この時間はデビッド教授がネイティブスピーカーならではの言い回し、言葉の使い方を教えてくれます。Professor David, what will you teach for us tonight?
日本人はすぐ I enjoy, I enjoy って言いますけど、ネイティブの人はどんな言い方するんですか？
Okay, I want to tell you about saying you had a good time. There are a lot of ways to say this.
Okay, 楽しい時間を過ごした時の言い方を教えるよ。これを言うにはたくさんの方法がある。
Some ways are very simple. You can say, I had fun.And then you can add some words to make it stronger. I had a lot of fun.
とてもシンプルな言い方があるよ。 I had fun. 楽しかった。もっと強い言い方にするならちょっと言葉を足して I had a lot of fun. すごく楽しかったということもできる。
I had a great time. I had a really great time. I had the time of my life.
I had a great time. 本当に楽しかった。 I had a really great time. 本当にご機嫌な時間だったよ。 I had the time of my life. 最高の時間を過ごしたよ。これらはいろいろな日本語に訳せると思いますが、いずれもすごく楽しかったという表現になります。
If you want to make it neutral, you can just say, I enjoyed myself.If you want to make it stronger and sound more cool, you can say, I had a blast.
普通に言うなら、I enjoyed myself. 楽しかったよ。もう少し強くてかっこいい言い方なら、I had a blast という言い方もあります。ブラストは突風、爆破などの意味があって、口語では良い意味でも悪い意味でも使います。
It's true. I often hear people say,I enjoyed very much. But what did you enjoy?
実はみんなが I enjoyed very much というのをよく聞くんだ。だけど何を楽しんだのかな？
So, when you say enjoy, you need something after that word.
だから enjoy というときは enjoy の後に何かが必要なんだ。
I enjoyed the concert. I enjoyed it very much. I enjoyed our date. I enjoyed the dinner. I enjoyed the ramen very much.
コンサートは楽しかった。大いにそれを楽しんだ。デートは楽しかった。夕食は楽しかった。そのラーメンがすごく気に入った。
So, anytime you want to say something like, I enjoyed, what did you enjoy? Be sure to add that.
こんな感じでいつでも何か一言必要なんだ。I enjoyed. 君は何を楽しんだの？最後に何を付け加えることを忘れないでね。この番組の聞き方についてお知らせします。この番組はサイマル放送で、ネットがあれば地球の裏側でも聞くことができます。でも繰り返し聞きたいときはポッドキャストで聞いてくださいね。デビッド先生が最初はどんな単語を使っているのかわからなくても、繰り返し聞くことで理解できるようになってきますよ。URL は http://debitsenglishseminar.caesar.net。 デビッツイングリッシュセミナーはスペースなしでくっつけてね。
This program is presented by the Sky Tower Nishi Tokyo Culture Club. Cheers.
この番組はスカイタワー西東京カルチャークラブの提供でお送りいたしました。また来週同じ時間でお目にかかりたいと思います。100% to come true.